どうぞ今日はコリント第2の手紙の4章のところをお開きくださいますか。コリント第2の手紙の4章です。16節の御言葉を今日ご一緒に見ていきます。もう皆さんは受付のところでレジュメもらってくださっていると思いますけど、もしお持ちでなければぜひお取りいただいて、そして活用いただきたいと思います。コリント第2の手紙の4章の16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。一生懸命福音を語り続けても、なかなか願っているような成果が上がらない。一生懸命福音を語り続けているのに、なかなか私たちの愛する人たちがこの福音に心を開いてくれないって。おそらく皆さんもそういったことを何度も経験なさっていると思います。先月も私たちはもうありとあらゆる機会を用いてこの福音を伝えようとやってきたわけです。でも結果だけを見ると、ひょっとしたら誰かは少しがっかりしてるかもしれない。思ってるような成果が出てこなかったから、ひょっとしたら誰かはそのような現状を見て、そのような結果を見てがっかりして落ち込んで、そして福音宣教の意欲を失いかけてるかもしれません。もしそうだったとしたら、あなたに対してパウロは素晴らしいメッセージを与えてくれます。16節の御言葉をご覧いただきますと、ですから私たちは勇気を失いませんと。この勇気を失わないというのは、失望してはならないと、がっかりしていてはならないと、そういう意味を持った言葉を使っています。この16節にも出てきますし、当然4章の1節のところにも、勇気を失うことなくと同じ言葉を使っています。パウロという人物を振り返るときに、パウロは確かに勇敢なキリスト者でした。彼自身、福音宣教において様々な困難を経験していました。4章のこの8節のところからも少し彼はそのことを私たちに教えてくれています。11節まで。福音に反対する者たちの中には、パウロの命を狙う者たちや、またパウロのことを公然と非難し中傷する者たちがいました。パウロは味方が誰もなく孤独を経験しました。共に仕えた同労者たちの中に、この世を愛して彼から離れていった者たちもいました。それだけを見てるだけでも、こんなんだったらもうやめようかって、こんなに苦しいんだったらもう福音宣教をやめようかと、もう働きを一層やめてしまった方が、私たちだったらそんなふうに考えてしまうかもしれない。しかしパウロは違いました。そのようなことが彼の信仰の歩みの妨げになったかというと、彼はそうではないと言います。パウロはかえってそのような迫害や困難さえも喜んでいたというんです。そればかりでなく、困難さえも喜んでいますって。ローマ書の5章の3節のところです。パウロという人物を見たときに、どんなにキリストの敵からの迫害があろうとも、どんなに心が萎えてしまうような出来事があっても、彼はひるむことなく、失望することなく、主に仕え続けたんです。確かに勇敢でした。その彼が私たちに言うんです。失望していてはならないって。がっかりしていてはならないって。確かに思うようなことが起こらないかもしれない。期待するようなことが起こらないかもしれない。しかし私たちはそのような中にあって、失望し続けるんじゃなくて、落ち込み続けるんじゃなくて、前に向かって進んでいかなきゃいけないって言うんです。パウロは自分の人生を振り返ってこんなことを言います。 私は謙遜の限りを尽くし涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。使徒の働きの20章の19節です。パウロは告白してるんです。福音宣教の技を成していくときにたくさんの涙があったこと、私たちが想像できないようなたくさんの苦しみを彼自身が経験したこと、しかしその中であって彼は、私は主に仕えた、私はどんなことが起ころうとどんな時であろうと私は主に仕え続けるって。パウロという信仰者は信仰のレースを熱心にまた忠実に走り続けた人物です。起こる様々な出来事に対して不平不満を述べるんではなくて、忠実に主に従い続けたのがこのパウロです。しかし私たちはっていうと、必ずしもそうではありません。残念なことに皆さん、我々はいろんなことによって絶望を覚えてしまいます。さっきもお話したように、一生懸命伝道しても伝道しても伝道しても結果が出ないために、成果が出ないために希望を失ってしまった人々、長いこと福音を伝え続けても、まだその愛する人物がその罪を悔い改めて主イエスキリストを信じようとしない、もう絶望の中にいる人、またある人々はキリストを述べ伝えようとするんですが、その家族の中にあって、また親族の中にあって、ひょっとしたらそういうことを話すことによって否定されてしまうんじゃないか、また何か大きな問題をもたらしてしまうんじゃないか、そういう恐れがあって萎縮している人もいます。愛する家族にこの素晴らしい救いを知ってもらいたい、この救いに預かってもらいたい、しかしもし福音を語ることによって今まであったその輪が乱れてしまうんだったら、そういう恐れを持ってなかなか福音を語れないでいる、そういう不安を抱えた人々もいます。またある人はこうかもしれない。何度語っても罪を悔い改めない人々に対して、もうあの人は絶対救われないんだと。こんな人はもう裁かれてしまった方がいいんだみたいな、どちらかというと彼らを非難するような人々。いろんな反応があると思います。働きを熱心にしていく上において、いろんな私たちは思いを抱いてしまいます。だって私たちの思い通りになっていかないんですもん。私たちの思い通りに人々がこの救いに預からないんですもん。パウロは言うんです。失望していてはならないって、がっかりしていてはならないって、思うようなことが必ずしも起こるわけじゃないって、期待しているようなことが必ずしも起こるわけじゃない、しかしあなたや私はその中にあってしっかりとなすべきことをし続けていくことが必要だって言うんです。どんな時にでも失望また落胆せずに、パウロのように主に対して忠実に歩み続けていくことがどうすればできるのか、我々がこの福音宣教を続けていくために、失望せずに述べ伝え続けるためにはどうしたらいいのかって、そのことをパウロは私たちに教えてくれます。今日私たちはこの御言葉を通して、どうしたらこういった私たちの内に出てくる失望というものに打ち勝つことができるのか、どうしたら私たちはパウロと同じようにどんな結果が起ころうとも熱心に忠実にこの救いのメッセージを語り続けていくことができるのか、そのことをご一緒に見ていきます。このパウロたちが熱心にまた忠実に働き続けたっていう現状を見たときに、ある人々は私たちもそのような信仰心の非常に熱いというか、神に対して忠実なものになっていくためには我々も実はこういうものが必要だと、そういうふうに考える人たちがいます。どういうことかっていうと、ある人々はこう言うんです。我々もパウロたちのように熱心になるためには、彼らたちが経験していたようなさまざまな困難というもの、 さまざまな試練というものを経験する必要があるって。そういうものがないから私たちの信仰も非常に生ぬるいんだって。確かにそれも一理あると思うんです。信仰というものはさまざまな試練を通して磨かれていきます。確かにそうです。でもそれはその経験する試練をその人が正しく受け止め、主の備えてくださったレッスンを正しく学ぶなら我々の益になります。でもある人々はさまざまな試練とかまた困難とかそして苦難が続けば主に対して怒りを抱いてしまいます。主がせっかく私たちのために与えてくださっているものも正しく受け取らなければそれは私たちにとってプラスにはなりません。元シカゴのムーディー教会のウォーリン・ウェイズビーという先生はこんなことを言います。苦難そのものが私たちをもっと清められた人にするのではありません。私たちが主に明け渡し主の御言葉に心を向け働いてくださるように主に信頼しない限り私たちの苦難は私たちを最も悪質なキリスト者にするばかりです。私自身の教会の務めの中でも神の民のある人々がどんどん批判的になり敵意を表すようになり栄光から栄光へどころから悪からもっと大きな悪へと進んでいくのを見ましたって。いろんな試練を経験することによって正しく受け止めたらいいんです。でも受け止めない人々はますますキリストに似るものではなくて全くそれと逆の状態になってしまうと。ありません、そんなこと。神様に対して怒ってる人、神様に対して不平不満を抱えてる人ですから、試練が確かに必要かもしれない。でもその試練に対して正しく応答しないことには私たちは成長しません。かえって間違って応答するならば我々は神様に対して非常に怒りを持つ存在になってしまいます。ある人々はこう言います。理想的な環境さえあれば私の信仰は成長する、パウロのように私もなれるんだ。人々はいろんな条件を挙げます。例えば、もう少し信仰に理解のある家庭だったら私ももっと従っていけるのにとか。聞いたことありません？私の両親がもう少しこの信仰に理解を示してくれる人だったら、私の伴侶がもう少し信仰に理解を示してくれる人であったら。またこういう人もいます。そのように生きたいと願っている友人が一人でもいてくれたら私は忠実に生きていくことができるのにって。そういう友達がいないから私は忠実に生きていくことができないんだって。いろんなことを聞いてしまいます。で、それはこういう環境さえあれば私の信仰はもっと成長するのにって。しかし現実はというと、皆さん、自分を取り巻く環境が、またその状況が私たちを成長させるんじゃありません。問題は自分自身なんです。お話したかもしれませんけれども、初めて私がそのタシケントという中央アジア最大の都市を訪問したときに、そこで地下教会の、その当時そうですけれども、地下教会と呼んでいた、そのクリスチャンのリーダーと初めてお会いしました。私たちももう1週間や10日以上の旅を続けてましたから、もう疲れてました。いつも監視されるのに、いつも部屋での会話が盗聴されるのに、いつも尾行されるのに。ですから私はそのクリスチャンのリーダーに、この国を出て、その当時はソ連ですけれども、ソ連を出て自由の国へ行きたいと思いませんって。自由に礼拝ができて、自由にキリストを述べ伝えることができて、そんな自由の国に出ていきたいと思いませんかって。彼はすぐ私にこういうふうな返事をしました。私は一度もそんなことを考えたこともないって。私は神様が置いてくださったこの国にあって、主の恵みをいただきながら忠実に仕えていくって。環境さえ整えば、いい環境だったら信仰が成長する。彼は答えてくれたんです。環境じゃないって。私がどんなふうに生きていくからって。 パウロは私たちに、我々がしっかりとどんな時にも失望することなく、落ち込むことなく、主に忠実に歩み続けていくために大切な4つのことを我々に教えてくれます。今からそれ見ていきます。1つ目、我々の務めから目をそらしてはならないというんです。私たち信仰者の務めというものから目をそらしてはならない。我々は主に仕えるものとして生まれ変わっているんです。一節ご覧ください。こういうわけで、憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなくと言います。信仰者の皆さん、あなたが覚えなきゃいけないのは、あなたは神様から、主なる神から大切な務めをいただいているということです。パウロは先ほどお読みした使徒の20章のところの24節のところでこう言っています。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。明らかにパウロは神様から大切な務めを私はいただいているということを彼は知ってました。神様から特別な務めが与えられている。この務めというのは、牧師とか宣教師に召されていなくても、すべてのキリスト者に与えられている務めです。ちょっと1ページ戻っていただいて、前進んでいただいて、2章のところに戻っていただいて、2章のところをご覧くださいます。コリント第2の2章です。14節と15節をご覧いただきますと、このように記されています。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。かぐわしい香りであると言います。この香りという言葉は、芳しい香りであったり良い香りの話です。そういう言葉をパウロは使っています。で、パウロはこの言葉を使うことによって、ある一つのことを私たちに教えようとするんです。それは、その当時、人々がよく知っていたローマの凱旋パレードを用いて、比喩的に用いて、ある大切なことを私たちに教えようとするんです。ローマのその凱旋パレードとはどういうものだったのか。ローマ軍が出て行って、戦いをして、そして勝利を収めます。もちろんこの勝利っていうのは、小さな戦いじゃなくて、少なくとも5000人以上を殺して、そしてローマのために新しい領土を獲得した場合、こういった条件があるわけですけれども、そういう条件にかなった勝利を得た場合、どうしたかっていうと、その勝利した軍は、そのローマのその沿道を行進するわけです。凱旋のパレードです。そこには、その戦いで捕らえた捕虜やまた戦勝品を携えて行進していくわけです。ですから沿道のみんなはその様子を見るわけです。誰が捕らえられたのか、どういうものを彼らは獲得したのかって。で、その行進の際に、祭司たちが自分の神々に捧げる香を焚いたんです。で、その勝利を祝っている沿道の者たちから見れば、その香というのは非常にかぐわしい香だったんです。でも、そこで行進している捕らえられた者たちにとって、この香りはいいものではありませんでした。何を意味するかというと、彼らはこの後死刑にされてしまうか、それとも奴隷として売られていってしまうか、どちらにしてもありがたくないことでした。そのことをパウロはよく知っていたもので、ここでその例えを、比喩を使いながら説明しようとするわけです。パウロが言ったように、私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りであるって。まずこの香りっていうのは何のことか。 福音の話です。この救いのメッセージの話です。我々はこの救いのメッセージ、このキリストの香りというものを人々の前で放つという、そういう務めをいただいているんです。ですから福音宣教というのはやってもやらなくてもいい話じゃないんです。我々に神様が託された大切な務めなんです。16節ご覧いただきます。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りだ。これはその福音を聞いて信じる人たちの話です。彼らにとってこの福音とは永遠の命をもたらす非常にかぐわしい喜びの香りなんです。ところがその後に続く死から出て死に至らせる香りというのは福音を拒む者たちの話です。彼らにとってはこの福音というのはありがたくない香りなんです。そしてその結果彼らには永遠の死が与えられるんです。その不信仰が裁かれるんです。ですからパウロが言っていることというのは、この福音という素晴らしい救いのメッセージを人々に伝えていく、この務めはあなたに与えられてますよって。特別な人だけじゃなくて、神の恵みによって救われたんであれば、あなたにこの務めが与えられているというんです。だから16節の後半に、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって問いかけてますでしょ。パウロはこの答えを知らないわけじゃありません。当然知ってます。3章の5節をご覧いただきますと、その答えが記されています。何事かを自分のしたことと考える資格は私自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものであるって。つまりパウロが言わんとしていることは、このような大切な救いのメッセージを人々に伝えていく、この務めというものは神ご自身があなたや私、この恵みによって救われた者たちに与えてくださったものだと言うんです。この大切な務めは神ご自身からイエス・キリストを信じるあなたに与えられたものなんです。まず私たちが覚えなきゃいけないのは、ね、信仰者の皆さん、この大切な務めを神様はあなたにくださったということです。一つしかない救いのメッセージを、人間が救われるために神ご自身が与えてくださった唯一のメッセージを伝えるという、その務めをあなたに神は与えてくださっているんです。我々ががっかりし続けないために、我々が失望し続けないために、どんなことがあっても私たちが前進し続けるために必要なのは、神は私に大切な、大切な務めをくださった。神ご自身が私にこの務めをくださった。そのことを忘れてはならないことを言うわけです。二つ目に、我々の希望から目をそらさないことです。我々の希望から。我々信仰者には素晴らしい希望が約束されています。十四節の言葉をご覧くださいませ。コリント第2の4章の14節です。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。パウロは神様の前に立つ日のことを考えています。私はこの全能なる、唯一まことの神の前に立つんだ。で、そのことを思いながら、彼は日々を過ごしたんです。その日を待ち望みながら、この彼自身の神様からいただいた希望を持って歩み続ける。パウロはこれが本当のキリスト者であると言います。神の前に立つことを待望しながら、神の前に立つことを待ち望みながら生きていく人たち、それがクリスチャンだって。ちょうどパウロが彼自身の遺言の中でそのことを語ってますでしょ。テモテ第2の手紙の4章の中で彼はこんなことを言います。8節のところに、 今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。義をいただくということが言われています。この義の栄冠というのはそういうことです。つまりパウロはここで我々がイエス様にお会いするときに我々は栄光の体をいただくことにより完全な義なるもの、完全に義なるものとされるんだという話をするわけです。我々イエス様を信じることによって我々は義なるものであるという宣言をいただきました。神ご自身がそのようにこの人は清いと宣言してくださった。そして我々は日々の信仰者としての歩みを通してこの罪との戦いを経験しています。そして我々はこの罪の体から解放される日、この罪の体が贖われるその日を待っています。それは私たちがイエス様にお会いした時に実現します。その時に我々は完全に義なるものとされるんです。罪のないものとされる。すべての点で完全に清い正しいものとされるんです。パウロはそのことを待ち望んでいる者たちには、神様はその義を与えてくださると言いました。ということは皆さんね、私たち信仰者っていうのは、この体が贖われて、罪を犯すことのない栄光の体をいただくときを待ち望みながら生きているんです。それがクリスチャンなんです。またパウロは、霊的に大人、聖人である。こういったクリスチャンたちは、ある目標を持ってしっかりと走り続けている者たちだとピリピの3章の中で教えます。彼はこんなことを言います。兄弟たちよって。私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。何の話をしているのかって。パウロは、キリストに似たものに変えられるという話をするんです。私たちはキリストに似たものに変えられる。いつ変えられるのか。我々が栄光の体をいただいたときにそれが実現するわけです。ですからパウロは言うんです。その日を待ち望みながら私は一生懸命走ってんだって。ちょうどマラソンのレースに出ている者たちがゴールを見て、ゴールを目指して走るように、私はこの罪の体から解放されてキリストに似たものに変えられるその日を待ち望みながら、それを目標にしながら私は走り続けているんだって。そのことをパウロは言うわけです。15節をご覧ください。ですから聖人である者はみんなこのような考え方をしましょうって。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。このように考えていない人たちに対して、パウロは言うんです。もうその人たちのことは神様に委ねようって。神様が神の方法を持って彼らに教えてくださる。そのことを信頼するって言うんです。いずれにしろ、この二つの御言葉を見るだけでも、クリスチャンというのは、神様にて救われた者たちというのは、その目標、将来に私たちは、キリストに似たものに変えられる。この罪の体から解放されて、栄光の体をいただくんだっていう、その時を待ち望みながら生きる者たちだって。これが我々に与えられた希望です。ね、信仰者の皆さん。もう間もなくすると、我々はもう死を悲しませることから解放されるんです。死の前に罪を犯す、この日々の葛藤から我々は自由にされるんです。もう私たちの愛する死を悲しませることがない。栄光の体をいただいたらそこには不信仰はないんです。そこには罪はないんです。その日を私たちは待ち望みながら今日生きている。それが我々クリスチャンです。そのような希望を持って生きる者たちだ。よく皆様ご存知のように、テサロニケ第一の手紙の4章の中で、パウロは主の空中景挙の話をしました。イエス様が迎えに来てくださるって。最近特にそのことを感じますでしょ。 うちでも何度も話したんですけども、この間その月食の時に月がその、真っ赤になったと、旧約聖書の予言を思い出しました。月が血の色に変わるって、ね、もう終わりが近いなというような話をうちでしていました。そんなことを見なくても、そんなことを聞かなくたって、私たちは終わりが近いの分かってます。どうしようもない大変な世の中に我々今生きているわけです。パウロは言うんです。もう間もなくしたらイエス様帰ってくる。その時に我々は何を経験するかって、我々は天にあって先に召された愛する者と再会するわけでしょ。罪許されて先に天に行っている者たちと我々は再会するわけです。また同時に私たちは希望を持って生きることができる。どんな希望か。イエス様と共に永遠を過ごすんだって。その日が近づいてるんです。愛する者たちと再会すること。同時にイエス様と共に永遠を過ごすこと。あなた希望を持って今日歩んでいらっしゃいます？イエス様にお会いすることを待望しながら歩んでいらっしゃいます？パウロがこのように大変な中でもいつも主に対して忠実に歩み続けていけたのはこの希望を持ってたからです。彼はそのイエス様との再会の日を待望しながら一日一日を生きたんです。三つ目です。我々の人生の目的から目をそらさないことです。人生の目的から目をそらさない。何のために、また誰のために生きているのか忘れちゃいけないんです。私たちは神の栄光を表すために生きているんです。主イエス様ご自身が示してくださった模範はそうでした。イエス様は父なる神の栄光を表すことだけを目的に生きていらっしゃった。ですから、ヨハネの17章4節のところで、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたって。イエス様の地上での生涯というのは 100% 完璧に父なる神様の御心に従い神の栄光を表したんです。そのように完璧に栄光を表された唯一のお方はこのイエス様だけです。そして彼は私たちに大切な、また私たちが模範とすべき、その歩みを明らかにしてくださいました。主イエスキリストは神様の栄光、父なる神の栄光のためだけに生きられた。それが私たちの模範です。また同時に、私たちは、御言葉によって何のために生きているのか、人生の目的というものが教えられています。私たちは自分のために生きる人生を過ごしているわけではありませんよね。私たちがこの世に生きているのは、私たちの主の素晴らしさをこの世の中にあって明らかにするために生きているわけです。そのために私たちは生きています。神様の素晴らしさを世に明かしするためにです。コリント第一の手紙の中でパウロは6章の20節のところに、あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言います。同じようにコリント第一の10章の31節では、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと。御言葉が私たちにはっきりと教えてくれているのは、もう自分のために生きる人生は終わったんです。生まれ変わった私たちは、救いに預かった私たちは、この神様の栄光のために生きるもの、それが私たちが生かされている理由であり、救われた理由です。ですから我々は自分の希望が叶えられることを求め続ける生き方から、神が喜ばれること、そのことだけを求め続ける生き方へと変わることが必要なんです。救われていながらも、なお私たちは、何のために生かされているのかを忘れてしまって、これまでと同じように自分のために生きている人たちがいる可能性があります。 自分の希望が叶えられることだけを求め続けている皆さん。私たち生まれ変わったんです。そういう生き方から救い出された我々は、神の栄光のためだけに生きるものとして生まれ変わったんです。我々にとって大切なことっていうのは、自分の求めてきたもの、また願ってきたことと異なることが示されたとき、その示された主の御心にどのように応答するかということです。神様が示してくださったその御心を喜んで受け入れて感謝するのか、それとも不平不満を言うのかです。私たちがいつも覚えなきゃいけないのは、確かにこの生活の中で思うように進まないのが私たちの人生です。でも神の御心を求め、神の栄光を求めて生きる者たちは、何が起こっても神の御心を求めて生きているわけですから、神様が与えてくださるすべてのことに感謝しますでしょ。なぜなら私たちはそのために、神が喜んでくださったらそれでいい、そのために生きているんです。ですから私たちが最初から見てきたように、自分の思うような結果が例えば福音宣教において起こってこなくても、私たちは感謝できるんです。なぜなら私たちに神様が望んでいらっしゃることは、結果がどうあれ私たちが神の前に正しく歩み続けていくことです。私たちが今生きている目的は、この神様の素晴らしさが現れたらいいんです。私たちが褒められる必要はないし、褒められるべきでもないんです。なぜならあなたも私も神の助けによって神の御業を成しているに過ぎないんです。ですから私たちは、自分の願い、自分の希望、それが叶えればそのことを感謝します。しかしそれが叶えられなくたって私たちは感謝するんです。主をあなたの御心のままになしてくださいと。私たちが覚えなきゃいけないことって、私たちが何のために生きているかということです。その目的を覚えなきゃいけない。最後に簡単に、我々の主から目をそらしてはならないんです。主から目をそらしてならないって。パウロは、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますと書いています。私たちの勝利の鍵というのは、内なる人であると言います。我々がイエス・キリストをこの信じ救われたときに、新しく生まれ変わったのは、我々の内側でしょ。我々の外側、私たちのこの肉というものは、日々衰えていくものです。新しく生まれ変わったから、私たちのうちには新しい願いがあります。どんな願いか。神様に喜ばれることをしたい。また神が憎まれることから離れていきたい。救いを与えてくださった主イエスを愛して喜んで従っていこうとする。イエス様を信じた私たちは、神様によって日々変えられていきます。その働きがもうすでに始まっているんです。パウロが言ったことは、そのために私はしっかりと主を見て生きていくって言うんです。ちょうどあのペテロが湖を歩いているときにイエス様を見ないで波を見たり、風を見たときに沈みかけたように、我々も目をイエス様から離してしまうならば、私たちの人生でも同じように沈んでしまうことがあるでしょう。だからしっかりと私たちの目をイエス様に向けていなきゃいけない。そうして私たちは生きていくことが必要だったんです。我々にとって必要なことっていうのは、まず私たち自身、神様から大切な務めをいただいているということを忘れちゃいけない。神はあなたを選んでその素晴らしい務めを与えてくださった。また同時に私たちは、我々に与えられている希望というものから目をそらしちゃいけない。しっかり天国を見て、それを覚えて生きることです。そして同時に私たちは、何のために生きているのか、その目的をしっかり覚えて生きることです。そして我々の死から目をそらさないようにと。ダビデに仕えた多くの者たちの中で、次の3人が秀でた存在であったと言われています。ヤショブアム、エルアザル、 シェマという三人でした。ダビデ王様があのベツレヘムにある井戸の水を飲みたいって口にした時でした。ベツレヘムは敵によって占領されていました。しかしこの三人が自分の仕える王が水を飲みたいと言っておっしゃる、言ってらっしゃると。あのベツレヘムのあの井戸の水を飲みたいと言ってらっしゃるって。そうするとこの三人は何をしたかっていうと、三人でその敵陣の中を突っ込んでって、その水を汲んでくるわけです。その水をもらったダビデはこう言います。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げて言った。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けて行った人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたと。サムエル第2、23章のところに記されています。つまりこの三人の勇士たちは、主が言われることであれば、命がけでしました。主が喜んでくださることのために、彼らは命がけでしたんです。我々が考えなきゃいけないのは、皆さん、そういう信仰者であるかどうかです。あなた自身が。私たちは神様のために、命がけで従おうとしているかどうかです。ソロモンが面白いことを言います。箴言の20章の中に、多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし、誰が忠実な人を見つけようよ。誰が親切な人を見つけよう。箴言の20章の6節のところです。この親切っていう言葉は、人に対する親切とか、人の益になることをする。それを多くの人々は吹聴するって自慢するんです。こんなことをしてるって。しかし、誰が忠実な人を見つけ得ようって。この忠実っていう言葉は、信頼できるメッセンジャーとか、忠実な証人って意味です、これ。つまり、主がおっしゃってるのはね、自分のやったことを自慢する人はたくさんいるけれども、私が語れと言ったメッセージを忠実に語ってる人はどこにいるのかって。自分のことを言う人は多いけれども、私のことを伝えている人々、忠実に伝えている人はどこにいるのかって。そこなんです、我々考えなきゃいけないのは。そういう人として私が成長しているかどうかです。そういう人としてあなたが成長しているかどうかです。新しい年を迎えるにあたって皆さん、今一度我々一人一人主への献身を新たにすることが必要だと思いません？もう過ぎ去ったものはもう過去の話です。問題は今からです。主が私たちを迎えてくださるその時まで私たちはこのような素晴らしい救いに預かり、このような素晴らしい特権に預かっているものとして、今一度この神に対して献身を新たにして、この主に従い続けていくこと、そのことを心から決めて、そのような歩みを始めていくこと、その必要が今あるんではないでしょうか。今日の新しい年をこうして始めるにあたって、お一人お一人が自らの信仰をしっかりともう一度見ていただいて、主が望んでいらっしゃるように、そして主が喜んでくださるように歩み続けてください。神様の栄光を表すそのために私たちは生きているんです。父なる神様、あなたの与えてくださったこの時間を心から感謝します。神様、すぐに私たちはあなた以外のところに目を向けてしまったり、あなたの御心よりも自分の考えを優先したり、あなたを愛していると言いながら私たちの行いはその言葉と全く違う、そのようなことを行っている愚かなものであります。主よ、どうぞ私たちが今一度あなたから与えられた務めが一体何なのか、また私たちにいただいたその希望というのがどんなに素晴らしいものなのか、 神様、どうぞそのことを忘れることがありませんように。あなたが私たちを救ってくださった。それは私たちがあなたの栄光のために生きるものとなるためであると。その目的を忘れてしまっている人が多くいます。神様があなたの前に立つときに、あなたが評価なさるのは、あなたの御言葉にどれだけ忠実であったか。主、どうぞ一人一人の心に働いてくださって、今改めなければならないところがあるならば、あなたが示してくださるように、それぞれの信仰において誤った点があるならば、あなたがそれを示してくださって、今日からあなたの前に正しく歩んでいくことができるように、その決心を持ってこの場を去ることができるように、神様、一人一人の心に働いてください。どんな時にもあなたをしっかり見て、あなたが喜んでくださる、そのことだけを目的に、目標にして、私たちが歩み続けていくことができるように、どうぞ私たちを助け導いてください。この愛する皆さんの上にあなたの豊かな祝福がありますように。あなたがそれぞれを強めてくださって、あなたの御心を成し続けていくことができますように。キリストの良き香りとして置かれているところにあって、あなたの素晴らしさを明かしすることができるように、どうぞあなたが一人一人を祝してお持ちくださるようにお願いいたします。この愛する皆さんを見て委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。